私たち家族が2014年に船橋教会に4月から赴任させていただいて、もうかれこれ10年経つんですけども、その時はまだこの街道を建てようかというところで、またそれに合わせて三沢先生はずっと祈ってきました柏市での開拓伝道を具体的に転居とともに牧師交代とともに開始しようという時期でした。そしてこの街道が立つ時にもいろんなまとまるまでのさまざまな忍耐が必要ですし、まあ、いざ建築が始まっていたらなかなか建築許可が下りないという試練もありました。まあ、いろんな中で神様は導いてくださいました。まあ、不安をいろいろ抱えたんですけども、終わってみれば、楽しい思い出になっているということを思い起こしますし、また一緒に、苦労することは互いの結びつきを深める祝福となりまして、今様々に悩み祈り苦労することもまた神様は益としてくださることを信じております。さて、今日ヨハネの福音書の16章を見てまいります。中心聖句は23節なんですけれども、17節から24節を拝読します。交互にお読みしますのでご準備ください。テーマは疑問の余地のない福音、まあ、言い換えればキリストまた福音への揺るがない確信、そのことを目当てに御言葉を拝していきましょう。では購読いたします。ヨハネの福音書16章17節から24節です。ヨハネの福音書16章17節から24節。そこで弟子たちのうちのある者たちは互いに言った。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見る。また私は父のもとに行くからだと言われるのはどういうことなのだろうか。イエスは彼らが何かを尋ねたがっているのに気づいて彼らに言われた。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見ると私が言ったことについて互いに論じ合っているのですか。女は子を産むとき苦しみます。自分の時が来たからです。しかし子を産んでしまうと一人の人が世に生まれた喜びのためにその激しい痛みをもう覚えていません。その日にはあなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います。私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。ご一緒に。 今まであなた方は私の名によって何も求めたことがありません。求めなさい。そうすれば受けます。あなた方の喜びが満ち溢れるようになるためです。天の父様、どうかこの言葉を私たちのものとしてください。あなたが与えてくださる揺るがない福音への確信をどうか私たちにも確かにしてください。お祈りしてイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。前回、先週はキリストの名によって求めることの意味を共に確かめて、祈りが必ず答えられることの確信をいただこうというお話をさせていただきました。今日はその中心聖句前の箇所なんですけども、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。わからないことはあるにしても、イエス様に会えて、わかりません、不安です、信じられませんと訴えることがなくなる、その日が来ると約束されたんです。確かにこれから先キリストが十字架に向かわれる中でも弟子たちは翻弄されていきます。一つ一つの出来事に混乱し失望し、ついには主を見捨てて逃げてしまい、人として召されたのにもうやっていけない、そう絶望します。そしてその絶望は、また混乱は、キリストがよみがえられて彼らに会ってからもなお続き、またイエス様が約束されたガリラヤに現れた時、宣教の大命令が与えられた時にさえ、あるものは疑ったという状況にあり、その状況のまま主は天に昇って行かれました。もうイエス様を彼らは見ることができませんでした。確信も不安もない弟子たち、まあ、ただ主にすがって残された言葉に従うしかなかったんですけども、主が昇天されて約10日後にこの約束が成就していきます。私たちの信仰はどうでしょうか。私自身も試練にあった時にですね、確信が揺らいでもうズタズタ、献身者よくあることですけども、早速試練にあってですね、周りからは献身者なんだろうというプレッシャーをされて、でも実態が伴わず、徐々に厳しくなる周りの目にですね、それはどれだけ私が変わっていたかというところがあり、整えられてなかったかということがあり、先に、もうベテランの信徒たち、小さい時から教会に行っていた、先輩たちと比べると、なんて自分は足りないのかなという、中で追い詰められていった時のことを思います。確かに疑問を持つことはやがて確信を得るために必要なことでもあり、有益なことでもあります。しかし疑問がなくなるまで確信を持てないというと、それは一生疑問が続き確信を持てないということにもなってしまいます。今うなずいていらっしゃる暗い姉妹はその経験があり、また乗り越えられたのかなと思います。何も尋ねなくなります。その時が来るという この約束を共に確かめたいと思います。本論に入っていく前に、私たちの信仰生活をまた、キリストを求めた時のことを思い起こしましょう。信じようとするときにいろんな疑問があって、なかなか踏み出せない、イエス様を信じようかどうかということがあるかと思います。まあ、よほど幼いときに素直に信じたときには、あ、そうなんだ、信じますということになることもありますけども、大人になってからキリストを信じようというときには躊躇なくしてということはあまりないかと思います。また幼い時に信じたことは幸いなんですけれども、やがて思春期を迎え、そして人間の世界、付き合いの世界に広がりますと、神様を信じない、イエス様を信じない人の方が多いんだという現実にぶつかります。そして仲間のクリスチャンがそばにいないという中で、自分が信じていること、教会に通っていること、その自分にとって当たり前と思っていることが、またいたことが、友達の間では全然普通ではないという現実に気がつかされます。そして神様を信じない、キリストを信じないことの方が当たり前という社会の中で、どうしてこの人たちは信じてないんだろう、また自分はこのように大多数の人が信じておられない中で、自分はおかしいんじゃないか、普通じゃないんじゃないかという疑問が湧き、そしてこれほども多くの人が違う、必要ないと言っているキリストの福音がどうして真理だ、そう言えるのかという疑問、またそれに答えられないもどかさを思うのではないかと思います。その疑問は、形は変わっても、初期の弟子たちも追い込まれていった道ではないかと思います。最初は、彼らはキリストの最初の発見者、最初に見出された弟子たちということで、期待もあり誇りも持てました。そしてイエス様の目覚ましい技に人々はどんどん集まってきます。そしてその技を見て、また権威ある教えを見て、神様の国が来たんだと素直に信じていきます。しかし弟子たちが、あなたは生ける神の御子キリストですと告白した頃から、いよいよキリストはご自身の最重要な使命、十字架の道に向かっていくことを宣言し、実際に向かっていきます。そして罪のこと、さらには罪の解決のためにご自分が犠牲とならなければならないことをはっきりと伝えるようになります。さらにその方法は、ユダヤの支配者、長老たち、律法学者たちから憎まれ、そして迫害され、捕らえられ、恥ずかしめられた上で、異邦人によって死刑にされる、 イスラエルの民にとっては最も痛ましく忌まわしい結末を遂げて死ぬ。それが父の命令、神の命令だとイエス様は宣言されるのです。もう何を言っているのかわからない、そんな、心配なことが起こるわけがない。この正しい方がそのように非業の死を遂げるなどありえない、そう考えて弟子たちはこの十字架の予言に対して心を閉ざし触れないようにし、その反動だけではないと思いますけど、神様の国が、完成したら自分はどれぐらい偉くなれるんだろうかということを、話し合ったり、またぶつかり合ったりして気を紛らわせていた、まあ、そういう中にありました。しかし主はもうすぐ別れる、あなた方はついていけない、しかしまた会うことができる、そう語られていく言葉を聞いていきます。疑問を抱いた弟子たちをイエス様は導きました。そして一旦倒れますけど、彼らは立ち直り、また確信に満ちて、今度は揺るがずにキリストを明かするものとなってゆきます。そのことが私たちにも起こる導きでもあり、またこの約束は確かに私たちにも実現する、そのことを共に確かめていきましょう。第一に覚えたいことは、その日が来るまでは疑問に苛まれることがずっとあるということです。今17節から読みましたけども、その日が来るまで弟子たちは今まで聞かなかった教えに感動しつつも何のことかわからないという状況が続きました。しかしイエス様はそれでもなお実際起こった時に彼らが信じることができるように、淡々とこれからの出来事、自身にとってはとんでもないことなんですけども、淡々と弟子たちにあらかじめ告げます。少し遡って16章の冒頭2節、人々はあなた方を街道から追放するでしょう。実際あなた方を殺す者が皆自分は神に奉仕していると思う時が来ます。このことも実際起こりますけども、聞いた時彼らはどれほど驚いたでしょうか。無法の者たちが弟子たちを迫害し殺すという、また7節、しかし私は真実を言います、私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。イエス様は去っていくと明確に告げ、ご自身が去っていくことを通してもう一人の助け主を送ると、去っていくことは益になるのことだと告げます。13節にその方がどなたかが明らかにされます。13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導いてくださいます。御霊は自分から語るのではなく、聞いたことをすべて語り、これから起こることをあなた方に伝えてくださいます。そして16節、 しばらくするとあなた方はもう私を見なくなりますが、またしばらくすると私を見ます。今度は霊の目でキリストを見るように、聖霊が彼らを真理に導くのです。18節以降も、私たちにはわからないと彼らはつぶやき合い、イエス様から互いに論じ合っているのですかと、イエス様には聞けないので、なんとか自分たちを保とうと不安な彼らは互いに話し合っていました。こんな混乱状態の中、主が言われた通りのことが現実に起こります。弟子たちはキリストのゲッセマネでの苦難の祈り、そして主が告げられた通りに捕らえられた時に逃げてしまい隠れました。気を取り直して、ヨハネは大祭司の親戚だったので先に庭に入り、またペテロはヨハネの導きで大祭司の庭に入りましたけども、主があらかじめ告げられたように、私はあの方を知らないと否んでしまいます。十字架でイエス様は死なれますが、見守っていたのは女性たちと、そしてヨハネだけでした。ヨハネも含め、キリストが死なれた後、弟子たちは支配者を恐れて隠れ、女性たちから復活の知らせを聞きますけども、なかなかそれを信じられませんでした。イエス様は自ら彼らに現れて、ご自身が生きておられることを証明されますけども、復活したことは信じましたけど、挫折した彼らは弟子として、使徒として立ち上がることができませんでした。そんな中で主は宣教の命令を与えて、約束の聖霊を待つように告げて昇天されたんです。こうしてその時が来ます。確かにその時が来ると、十字架の福音は、福音の事実は変わってないんですけども、何の疑問も余地のない確かなものとされます。福音の事実が変わったのではなく、弟子たちが変えられたからです。もう一度ヨハネの福音書の16章23節をお読みいたします。その日には、あなた方は私に何も尋ねません。誠に誠にあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。もう何も尋ねないというのは全部わかるというわけではありません。わからないことはたくさんありますけども、それでも主への信頼と確信は揺るがず、確信を持って証しし、また伝えることができるようになったのです。また主の名によって父に求めるものは何でも与えていただきます。こうして喜びが満ち溢れていくのです。実際聖霊が下られた後、彼らはすべてを悟り満足し、そして福 音を力強く広げていきます。今16章を開いておられますけども、33節、これらのことをあなた方に話したのはあなた方が私にあって平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。聖霊が来られると、このもう一人の助け主はイエス様のすべてをもたらし、また悟らせます。もうすべて分かっているわけではありませんが、知るべき時に聖霊が示してくださるから心配することがなくなったのです。また聖霊によって復活の命が弟子たちのうちに満ちて、すっかり身を任せられるようになりました。イエス様はそのことを14章の20節で明かししています。ヨハネ14章20節、その日には私が父のうちに、あなた方が私のうちに、そして私があなた方のうちにいることがあなた方にわかります。パウロはキリストが私のうちに生きておられるのですと、そう証しするようになったのです。ですからイエス様は14章の一節で、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさいと告げました。確かに知りたいことがわからないと、今そんな感じですね。柏のことをどうなっていくんだろうか、あります。微妙な影は落とされてきます。現実問題として。でも、まだ答えがないということはまだ知らなくていいことなんです。時が満ちましたら知らされますし、そしてそれはやがて、あ、これでよかったんだと私たちが納得できるものとなります。私たちが気にすべきことは、自分の疑問に持ったことに主が答えられたかどうかではありません。自分の疑問に答えられなかったら、信じられないと言うんでしょうか。そう考えたら確信はどんどん揺らいでいきます。大切なのは、その答えに私たち自分がそれを大丈夫と受け止められる信仰があるか、覚悟があるかなんです。自分の信仰深さをや、信念の強さをですね、当てにしたら、全然頼りになりません。それは砕かれるでしょう。でも私には確信を守れない、理解が十分できない、平安を自分で絞り出せない、でも神様が理解とまた信仰と平安を与えてくださり、そして試練とともに脱出の道を備えてくださり、すべてを益としてくださる、このことさえしっかりしていれば大丈夫なのです。そして私たちが悟る道は、主への信頼と従順、それを一番にしていれば、この生まれてくる疑問は主への 信頼をさらに確かにするものとなり、私たちの証は立ってゆきます。平安があるかなるかないかってあんまり心配しないでください。特に思春期の方は、思春期特有の症状というか、そういう時代なんです。それは感情的には全然そこが終わるまでなくなりません。でもやがて終わります。なんでこんなに気にしてたんだろうかと、なんでこんなに不安だったんだろうかと、過ぎ去ってみると安定します。老後の不安についてはまたこれ新たな課題になって迫ってきます。天国に行けばですね、なくなりますから、安心していきましょう。天国に行ってもなお老後が不安だというとありえないですよね。そのまでにもいろんな不安はあると思います。でもそれを通して私たちは成長していきますので大丈夫です。キリストから目を離さないようにしましょう。イエス様は私たちに対して不安を持ったら、福音を任せるわけないです。神の国を任せるわけないです。イエス様は大丈夫だと確信してらっしゃるから、私たちを救い、また救いを与え、救いをの福音を預けてくださり、教会を預けてくださり、またご自分を預けてくださったんです。聖霊は御子のすべてを私たちに伝えて、私たちをキリストと一つにすることによって守ってくださいます。主に信頼し委ね従うときに雑音はいっぱいあります。でも信仰の疑問は私たちを揺るがすものではなくなり、信頼と確信を持って主と共に歩み、信仰の道を明かすことができます。今日の23節の言葉をもう一度お読みして、お祈りしましょう。ヨハネ16章23節、その日にはあなた方は私に何も尋ねません。まことにまことにあなた方に言います、私の名によって父に求めるものは何でも父はあなた方に与えてくださいます。天のお父様、さまざまな弱さや汚れがありますが、あなたは私たちを守り、決して見捨てないとの約束をくださいました。どうかそのことに信頼を置けますように導いてください。イエスの名前によってお祈りします。